皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日々動いていく秩序です。日本の新聞を見ていても、特に企業欄とかですね、見ていると、本当に日々進化してる、世の中動いてるってことはよくわかると思うんですね。特に電力、ガス、自由化の話はですね、もう相互乗り入れですね。そのガスが電気に進出するし、電気もその地域の枠を超えて出ていくと。それから例えば、ツイッター社はですね、アメリカが盗聴ばっかりやってるんで、アメリカへの居住者はまあアメリカにデータを送るんだけども、非居住者についてはアイルランドに、そのデータを移すということを発表しておりまして、やっぱりこの人々は本気で動いていますよ。政治の方もですね、まあロシアが伸びてってアメリカがずっこけていく様子は日々よくわかりますね。何か今の日本は、特に政府とか大きい組織が、世界の進軍に日々遅れを取ってるという感じがしますね。まあ前から私は、ユーラシアの時代が来るというふうに申し上げたと思います。1999年に出した本の中でですね、アメリカ、イギリスの時代、アングロサクスの時代も終わって、21世紀は大陸の時代になると。ユーラシアの大開発こそですね、これから世界の最大のテーマになって、日本は辺境の国として、まあ、辺境の良さを生かして、これからその生きていくことになるということを述べたと思うんですね。本当に今そんな感じじゃないでしょうか。YouTube なんかにも結構載っておりますけども、ユーラシア大陸内部の開発っていうのはもうかなり進んできてるんですね。鉄道を通したり、道路を通したりってこともそうですし、それから古いインフラを直すっていうのも今結構進んでるんですね。確かにこう戦争による破壊っていうのはあるんですが、それ以外のところではですね、随分綺麗にその街を直したりですね、あるいはその輸送だとか、あるいはその鉱山の環境を良くしたりということをやっています。で、今度は中国はパキスタンと組むんですね。まあ、もともと非常に深い関係にあるんですが、昔から中国はインドと仲悪くて、で、パキスタンともね、こう、まあ、いろんな関係があったわけですけども、今度中国の西の端からパキスタンまでずっとこの動脈みたいなものを通してですね、でそこで経済開発もやるということでありまして、もう今やですね、ユーラシア大陸全体がですね、一つの新しい時代を迎えつつありますね。それから、例えばアメリカとロシアが喧嘩してるって言いますが、極東は違いますよね。極東とも日本はちょっとこう、まあ、いわゆる揉めてますけども、東シベリアの開発から、あるいはアラスカまでの動きっていうのは、まあ、アメリカも参加する形で、大々的に、まあ、開発していこうということで、北朝鮮もロシアもそれから中国もアメリカも出てきて東シベリアの開発っていうのを今本格的に進めようとしてますね。まあこういうの見てると本当にこの冷戦の発想っていうか、もうそれは全く通用していないし、あるいはなんかかつての新興国だからこれ一角下の国だとかいうのも全く通用しないし、それからまあ911のこの嘘がどんどんバレてきて、スノーデン氏の情報なんかもどんどんバレてきて、アメリカの権威がどんどん失墜していく。で、その中で多国籍企業も含めて、もうアメリカ頼りにならんと、アメリカは帰ってですね、抑圧してるという、その新しい状況を踏まえて、次に手を打っていく企業。まあ、Google もそうだし、Twitter もそうだし、あるいはその、アメリカドルの決済やめようっていうのもそうですよね。アメリカドルで決済やってると、いつ何時止められるかわからないし、みんな盗み取られますからね。情報も取られていくわけで。まあこういうのを見てるとどんどん日々動いてることはわかりますね。だからこの今までの自分たちが持ってる価値観が、これは絶対普遍なもんであって、これに沿わないものは全部異常値であって、必ず異常値は外されて元に戻るはずだと思ってると、戻らないものは結構あるんじゃないんでしょうかね。なんか今の日本は本当にそういう幻想に取り憑かれてんじゃないのかな。もう世界はどんどん動き出してますよ。かつて昭和天皇がですね、終戦の詔書で、世界の進運に遅れざらんことを期すべしと、 まあ、こう書いたわけですけども、どうも世界の進運に相当遅れてしまってるんじゃないんでしょうかね。そもそもその、なんですかね、政治の動きを見ていても、なんかテレビばっかりなんか心配してますよね。NHK だとかテレ朝とか呼んでですね。しかしあれはっきり言って仲間ですもんね。別にその全然違う人たち呼んでるわけじゃなくて、ただの内輪もめじゃないですか、あんなのはね。まあ、はっきり言ってテレビと政権の内輪もめなんかどうでもよくてですね。やっぱり政治を変えてる大きな力っていうのはもっとね、外から働いてるわけですよね。内輪の話じゃなくて、外側でどんどん動いてるわけでありますから、そんな内輪でですね、お前が悪いとか言ってたって、それ始まらないですよね。その、コップの中の争いみたいなもんですもんね。まあ、ああいうのを見てると、本当にその、これが終わった瞬間っていうのは我々は、浦島太郎みたいになっていて、まあ、わかる人は全部見てますからね。こう別にそれは人は浦島太郎じゃないんだけども、これついてこれない人ってなんか突然浦島太郎みたいになっちゃって、ああ、なんかこれ、全然違うじゃないかと。今まで見てた光景と全然違うと、どうしようということにこれはなるんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがするんですよ。これ非常になんか危険なことでありましてね。例えばその経済もそうですね。もう何度も何度も言ってるように、物価を上げたら政治は終わりですよと、終わりですよと。もうその通りじゃないと思う。その通りだと思いませんか？今ですね、メディアがですね、安倍内閣の批判を書かないから、まあ、書いてないわけじゃないんですけど、目立たないように書かないから、なんかうまくいってるように思ってる人いるんですが、ほとんどの人は生活苦しいですよね。物価上げたからですよ。で、賃金上げしたって追いつかないわけですよ。なかなかこう、厳しい世の中でですね、物の値上がりもね、かなり厳しいものがありますし、それから企業の活動もかなり厳しくなってきてますから、皆さんのこの、なんつうのかな、生活に対する困窮感ってはかなり強いでしょう。で、この中でですね、この困窮感の先に何があるのと何もないと、ずっと永遠に困窮が続くんだと、ある種諦め持ってる人ってのもいますよね。でもやっぱりですね、そんなことはないんですよね。物事極まれば変わるわけでありますから、やっぱりこれ、いつまでもこんなの続かないですよ。どっかでやっぱりね、金利も当然上がっちゃうし、株も暴落して、そこでパッと終わりになるわけですよ。そこに向けて、今どう行動してるかでしょ？すなわち、日々秩序を動いていきますから、これから来る秩序を先取りして、どこまで動いてるかっていうことが、最大のポイントですよね。私、日本再生プログラム推進フォーラム、の理事長をさせていただいてますが、今回ですね、そこである一冊の本をですね、売ることになったんですね。でこれは予約販売で、日本再生プログラムのホームページ開いていただきますと最初に出てきます。新潟県の長岡市の人たちが書いた本で、消滅してたまるか、品格ある革新的持続へという本なんですね。まあ、私も少し寄稿させていただきましたが、何十人ものですね、まあ、全国的に活動しているリーダーたち、あるいはその地元の人たちが集まって、まさに地方創生、これからどうするかということを考えて書いた本なんですね。2050年には消滅してしまうという町が、名前が結構リスト上がってるじゃないですか。あれを受けて消滅してたまるかと、どうやったら消滅しないんだろうかと。すなわち、今のままの秩序であったら、もうそれは消滅してなくなるしかない。ということは、この秩序を変えなきゃいけない。変えるためには、要するに空足税式で、みんなのエネルギーを結集して、形にしなきゃいけないわけですよね。その起爆剤の一つとして、この本をみんなで書いたわけですね。送料込みで1900円でですね、25日までのお申し込みだと、送料込みで1900円でお分けできるんですけども、やっぱり、その、なんていうのかな、前から言ってるように、一つの秩序が終わるときってのはエネルギーどんどん抜けていくんですね。だからエネルギーが抜けてるって様子が見えたら、あ、これダメだと思ったらいいと思いますよ。これはもう元に戻らない。だから今度その先はどう作るかっていうことを自分で考えなきゃいけなくて、どう作るかっていうときに、やっぱりその溜まり場がいるんですね。溜まり場があって、そこでエネルギーを高めて、で、その高まったエネルギーが形になると。だから、日々動いていく秩序に対して自分たちはどう動くかっていうと、自分たちも溜まり場を作んなきゃいけないんですよ。結局ですね、その今、ある意味で非常に皆さん不安になる かもしれない時というのは、こういろいろ変化の情報を聞く。でも自分が動けない。自分の足が固まっちゃって動けない。これが一番不安なんじゃないかと思うんですね。自分も一緒に動いてればですね、不安も何もないわけでありまして、新しい秩序の中でどうやって生きるか、積極的に行動するために、要するに忙しいわけですよね。だからこの動けないのが一番怖いわけでありまして、そして危ないわけでありますから、じゃあなんで動けないのかっていうと、秩序が動くはずがないと思ってるからですよね。秩序は変わるはずがないと。我々が考えた秩序の通り世の中動いてるはずだと。我々の言ってること考えてることに合わないことは全部嘘であって、デマであると。そう思ってるから、その人一番最後に取り残されるわけですよね。そんなことはないわけでありまして、世界よく見てください。もう大変な影響で動いております。そうなってくると、要するにここは、まず発想の転換がいるんですね。もしかしたらやっぱり自国の認識が違うかもしれないと。これは今までのこの20年間のですね、抑うつ的な上から支配するという統制の中で、コストだけ下げて、ね、じっとしてれば、失敗さえなければ成功するというやり方ではもうダメではないかと。まずそういうことを考えるべきですね。今までの常識を捨てるべきですね。ある種のイノベーションっていうのは、常識の入れ替えになりますから、パラダイムシフトになりますから、そこをまずやって、じゃあ一体何が起きてんのってことになると、次に大事なことは、自分で判断しなきゃいけないんですよ。ここが一つポイントなんですね。何が正しくて何が間違ってるかは、自分自身で判断しなきゃいけないんですね。誰が言ったとか言わないとか、そこを判断の基準にしてるから、勉強が足りないって言われるわけであります。結局、自分で勉強しないと、自分で判断ができないわけであります。例えば自分はですね、誰かの言ったことしかわからないと、自分でよくわからないっていう人は、それは勉強が足りないという証拠でありますから、もっともっと勉強しなければいけません。何を勉強すればいいのかっていうのは、何を勉強するかを知ることこそ勉強であります。だから手当たり次第まず本を読んでみて。ね、手当たり次第本を読んでみて。で、ちょっと考えてみて。いろんな人に会ってみて。で、いろんなこと経験してみて。その積み重ねであります。なんか一つメニューがあって、分かりやすいメニューでやってないか分かるなんて、そんな甘いものはありません。そんなもんで分かるぐらいならですね、人生苦労しないわけでありますね。まあ、とにかく、この20年ぐらい、とにかく型にはめろ、型にはめろでやってきたでしょ？型にはめろ、型にはめろってやってるから、みんな不勉強になるし、不勉強だってなんか雑学って言いますか、その実学は学ぶわけですよね。仕事に必要な実学は。でもそれ人生と関係ないことでしょう。秩序が壊れた時に意味ないことでしょう。だからやっぱりもう一回勉強やり直しなんですよ。自分で考えるっていうことすごく大事で、富山号に私のですね、まあ本が3000冊ぐらい置いてありますけども、こう、まあいろんな本ありますけどね、こう自分でこう考えて本にしたものって面白いんですよね。もう古い本も新しい本も、なんつうのかな。しかもそれが、今ではなくて、こう、昔の本を読むと、その時代の中でどう考えたのかっていうのは、ますますよく分かってきて、秩序が動いていく中でのこの人の生き様っていうのは、昔の本を読むとよく分かりますよね。今の本ってのは今の問題だから、ああでもない、こうでもないって議論なんだけど、昔の本っていうのは、もうすでに秩序がどう動いたか、もう分かってんじゃないですか。結果がね。そういう中で、当時の人たちが、来たるべき世の中をどう考えて、どう行動していったのか。それ昔の本読むと本当によくわかるんですよね。あれはいい勉強になりますね。だから日々、秩序が動いていく中で、はじめはみんな何にも起こらないか思ってたかもしれないが、いや、これはそのどうもないぞと、偉いことになるぞと、だんだんだんだん変化迫ってきて、やっぱり自分も動かなきゃならない、変わらなきゃならない、という気になって、で実際勉強してみて、で、変わっていった。で、変わるのもですね、なんか最初はこう流されるように変わって、頭をあちこちぶつけながらですね、いや、もうどうなるかわからんと、右も左も上も下もわかんなくなっちゃったと。でもその中でなんかふと一つの光が見えて、でそこに向かって進んでって気がついたらその新しい秩序の中で一つの平安を手にしてたと。こういう人すごく多いんですよね。すごく多いんです、そういう人。まあ、90年代の大混乱の真っ只中にいた人とか、大体そうじゃないですかね。だからまあ、そういうのを一度経験するとですね、まあかなりそこで実力を身につくわけでありますが、まあ若い人たちはもう一回そういうのをね、自分自身で経験していかないといけないわけでありまして、そのための準備って言いますか、勉強は非常に重要だと思いますよ。 まあ世界を見てるとですね、じゃあそういう秩序を動かしていく、その動機は何なのかっていうと、ちょっと日本人と違うとこあるんですよね。やっぱりものすごく貧しかったり、それからもう本当にその生きる死ぬやってると、これ全然違う動機で動いていくんですよ。やっぱり日本と違って世界はまだまだですね、危険でありまして、それでいろんなその最低限のところの満足度っていうのを上げないと まずいことが多いわけですね。そうするとある意味ではそういうユーラシア大開発も、どうでしょうね、6、7割は簡単な動機なんですよ。極めて低開発で、で、それが病気のもとになったり、戦争のもとになったりしていて、食べるものがなかったりするわけですね。だからそこをまず整える。まあ、整えるのも大変なんですよ、これ。砂漠に植林をして森を作ってですね、川を復活させてと、どえらいことなんだけども、まあでもやっぱり動機は簡単なんですよね。で、大陸っていうのはその広いですから、右から左まで、西から東まで、北から南まであちこち移動すれば、そこでね、いろんな商売できますから、まあそれでやってるわけですよ。ちょっと日本はだからちょっと違うんですよ。日本の場合は、全部これ21世紀型に変えなきゃなんないわけですね。原発も止めるわ、それから金融も改まるわっていうことになると、人々の生き方まで全部変わってきます。で、変えなきゃいけなくて、なぜかというとこのままやっていくとですね、とんでもない大災害が来て、街も何もぶっ壊れてしまう。持続不可能になってるわけですよね。これを変えていくわけですから、もっと交渉の話なんですよ。分かりやすい話じゃなくて、交渉の話なんで、だから逆に言うと、なんかぼーっとしてるとよくわかんないんですね。これでいいのか悪いのかすらわかんなくなっちゃうから、やっぱりそこのところはもう少しみんなで計画的に行動しなければいけなくて、やっぱり、いろんな意味で実力を持った人を集めてこなきゃダメですから、まあそのためのこのチーム作りが今何よりも大事だと思うんですね。で、沖縄なんかやっぱり一番今、日本の中で先行してる方だと思うんですね。新しい自分たちの地域おこしということで、まあいいリーダーが出てきましてですね、よく結束してやってると思います。で、やっぱり日々世界中の秩序が動いてきますから、これにやっぱちゃんとくっついてですね、前を進んでってんだと思うんですね。で、それ以外の地域も、これから本気で少し頑張らないといけないと思いますね。前から公の民という話をしてると思います。NSP の講演会のテープもお聞きくださった方はお分かりだと思いますが、公の民というものがないと対処できませんよということをずっと言っております。公の仕事は官の仕事。で、私の仕事が民の仕事。民の仕事、私の仕事は公とは何の関係もありませんって言ってる間は、自分の住む場所すらこれから定かでなくなってしまうんですね。やっぱりこう自分でですね、この覚悟を決めて、この地域でやっていく、あら、この産業でやっていく、この企業でやっていくってところをしっかり決めなきゃいけません。そこからですね、そこをまあ起点にして、で、溜まり場によって、それでなんかエネルギーが湧いてきて行動をしていくという、そういうパターンに持ち込まないと、自分たちで無から有を作る、無から新しい秩序を作るっていうことはできないんですね。だから日本の場合も本当にその今までこう縦で分断されて、それからそのコスト管理だけでとにかく抑圧するということでこう20年来ましたから、今度はその反対になります。何事もですね、振り子は反対から反対に振れますから、なんか今ここでですね、もう沖縄もそうですが、本気で自分たちで動いてる人見てるとすごく皆さん眩しく見えるんじゃないかと思うんですね。すごいな、あの元気どっから出てくるのかなと、これ広がっていくと思いますよ。世界中も本当そうですしね、今までなんか静かにしていた人たちがどんどん動いていくわけでありますから、まあそのためのなんかこう準備って申しますかね、いろんな意味で受け皿作りってのも大事だし、それからやっぱり意識の高い人と同士が横につながっていきますので、やっぱ上には上があるって世界がこれから見えてくると思いますね。だからなおさらこの上と下の差が開いちゃうわけですよ。世の中はもう自分たちの思った通りに絶対この秩序が変わらないと、ね、利権構造が絶対変わらないと思っている人たちはもう最後なくなっちゃうわけで、それは江戸幕府の末期やソビエトの末期と同じですね。特に金融とかですね、それから軍事だとか世界を縛るこの質ゲートの部分が今どんどん壊れているわけですから、これが壊れていくと秩序の崩壊もですね、まあ、相当なものになりますので、まあそれなりの覚悟を決めていかなきゃいけない。まあ いろんな意味で我々にとってチャンスであるわけでありますから、とにかく 自分で考えて自分で対処するというその実力を一日も早く身につけることが大事であります。とにかくこれから一番不安なことは動く場所を持ってないということです。そして今の秩序以外のこと何もわからないということであります。これが最大の不安でありますから、まあ、そこを解消するのはまず自分自身の仕事であります。そこのところよく考えてですね、自分をしっかりですねこうリードしていくかないとまずいかな、まあ、そんなふうに思っております。今年はまだまだ変化続きそうですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日々動いていく秩序ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。